コーヒーブレイクへようこそ。日本では話題にならない海外のこと、海外では話題にならない日本のことを宇野と佐野がコーヒーを片手にゆるく話していきます。
皆さんこんにちは。本日はゆるくコーヒーブレイクということなんですが、まあ内容はゆるくなく治安について話したいと思います。前のコーヒーブレイクでもガンバイオレンスの話もしましたが、今回は治安についてということなんですが、まあ皆さんね、留学と聞くとキラキラとした SNS の投稿ばかり見ると思うんですけれども、留学と聞いて家族がやっぱり心配するのは安全面かなというのは思うんですが、あんまり日本語で書かれたネットの記事などでは治安については見ないと思うので、本日は私もアメリカに住んで10年にもなりますし、アミさんもアメリカ留学だったり他の国にも住んだことがあるということで治安について話したいと思います。はい、はい、まあね、そもそもなんでこのトピックを扱おうと思ったかというと、 LA でロサンゼルスで警察官をしているユリさんという方がいて、まあ、皆さんももしかしたら見たことがあるかなと思うんですが、彼女はね、LA のリアルなところをインスタだったり YouTube で発信しているのを見つけたのがきっかけです。私も正直 LA に遊びに行った時、ビジネストリップでも行った時は、観光地をね、サンタモニカとかああいう観光地を除いて、やっぱり治安の悪さを本当に肌で感じたので、それプラスゆりさんのチャンネルを見て本当に危ないんだなっていうのを確信しました。私がどうして LA で治安が悪いって感じた理由かというと、ダウンタウン LA のアーティストディストリクトエリアに泊まってたんですよ、Airbnb で。で、私はね、普段みたいに朝起きてランニング行きたいなと思ったら、そもそもそのホストファミリーというか Airbnb のホストの人に止められて危ないと、てかその前日にもちょっと近所を散歩行ってくるみたいな感じで言ったら、ここのストリートはいいけど右側のストリートは危ないから行っちゃダメとか、この私はこのね、フィットネスジムに、ここのジムに行くから歩いて行くって言ったら、この日本人街、ジャパンタウンみたいなのがあるじゃん、LA って。そこの辺を通って行きなさいって言われて、どういうことみたいな。で、ウーバーで、帰りかどっかでウーバーで行った時も、その危ない側の通りをちらっと通って、たんですよ。そしたらもう本当にホームレスのテントだらけで、ストリート一面中そのキャンプ場みたいなホームレスのとか、もう見るからに危なかったりとか、やっぱり歩いてる感じでも治安悪そうっていうのが肌で感じる雰囲気だったので、もちろんね、LA もビバリーヒルズとかサンタモニカのあの辺とかもよく YouTube とかインスタで見ると思うけど、ああいうところは多分観光地だから警察官もたくさんいてまだ安全だと思うけど、やっぱり LA って危ないところだなっていうのも思ったし、そのゆりさんのチャンネルでも1週間2週間くらい前の記事で、ディズニーワールドで人身売買の7日間にわたるおとり捜査みたいなあって、それで何十人もの人が捕まったと。その実際にディズニーワールドで働いている人だったりとか、こういろんな人が子供の人身売買に携わってて、で昔のその警察官も携わってたりして、本当にこうディズニーワールドだからって浮かれた気分で行くべきではないみたいな話をしてて、子供が一人でトイレに行くのもやめた方がいいみたいな、一緒に行くべきだとか、トイレに行って子供が帰ってこない場合があるとか、なんか本当にそういうことが発信してて、やっぱりこういうことってあんま話されないじゃん。
そうね。
なのですごくやっぱり大切なことだから、今日はここで扱った方がいいかなというのも思いました。はい。まあ、アミはね、アメリカで留学中だったり、まあ、旅行でもアメリカの国内いろいろ行ってたと思うけど、治安の悪さを感じた経験はありますか？
あるね。私が行ってた学校ってプライベートで私立で、大半の学生がキャンパス内に住んでたの、1年2年生はだいたいドームに住んで、3、4年生になるとアパートにアップグレードするんだけど、でもそれも両方とも校内にあって、まあ、校内って言っても学校がねものすごい大きい敷地なので、端から端まで全然1時間歩いて10時間ぐらいかかるぐらい大きいところで、
ね、
だからまあ本当いっぱいアパートとかも建ってて、で学校の警察というかさ、管理する警備の人とかも結構循環してて見てはいるんだけど、なんか夜ね、それこそ図書館で勉強してて、もう12時ちょっと前ぐらい、閉まる前ぐらいに勉強してて、したらなんかメールが届いて、校内に ナイフを持った男が侵入して目撃されているので、気をつけてくださいみたいなメッセージが来たりとかして、その時はさすがにちょっと怖かったから、うん、友達というか一緒に住んでた人にちょっと電話して、ごめん、本当申し訳ないけど、ちょっとさっきのメッセージ見て怖くなったから、うん、車で来てって言って、その子を車持ってたから、本当歩いたら15分、10分もかかんないんだけど、ちょっとそこまで車で来てもらって、図書館の前に止めて、車乗って速攻帰ったりとかしたし、校内でもノーファイアームって言って銃とか、まあ、あとはナイフ、スイスナイフとかって持ち歩いちゃいけないっていうルールはあるけど、やっぱりそういうのを持ち歩いてる人とか、なんかそういうの持って入ってくる人とかもいたりするので、校内でもちょっと怖いなっていうのは思ったし、あとは近くにウォーマルとかあったんだけど、そこでなんか誰かが銃持って立てこもってるみたいな事件が、
それもキャンパス内で、
それはキャンパス外なんだけど、キャンパスから一番近いウォルマートで、ほんと車で5分10分とこにあるウォルマートで、誰かが立てこもって人質、うんうん、取って立てこもってるからみたいな。で、結構学校でもね、バンバンみたいな音が聞こえたりとかして、うん、治安悪いのみたいななんか、うんうん、そういう経験もあるし、私も LA は私行ったことないんだけど、サンフランシスコに前ちょっと行った時に、はいはい、夜着いて泊まるところの近くの駅まで迎えに一緒にいた男性の人が来てくれるって言ったから、いいですよとか言ったんだけど、その人、いや絶対行くからって言って迎えに来てくれて、うんうん、一緒にホテルまで歩いてる時に、やっぱりすごいホームレスの人とか、あとはもう薬やってるんだと思うけど変な行動してる人がもうそこら中にいて、さすがに怖いなっていうのは思ったね、
うん、
でまあその時は何人か他にも歩いてる人がいたから、まあまだなんか襲われても目撃者とかはいるけど、やっぱり夜に出歩いちゃいけないんだなっていうのを、うん、その時本当ひしひしと感じました、
はい、今ウォルマートって言って行った方がいいかなと思ったけど、結構さ日本人観光的にはアメリカのウォルマートって行くべきところみたいな感じで取り上げられてるじゃん、
うん、
まあ、ハワイとかならまあわかるけど、ウォルマートってマジで治安悪いから本当に行かない方がいいと思う。
治安悪い、
アメリカ人でさえも行きたくないって言われてるし、この間家族がアイルランドから来て、 J さんのでウォルマート行きたいって言ったから行ったらしいの。したら昼間にもかかわらず出口あたりですごい喧嘩してる人たちがいて、だからもうみんなその出口だったから外に出れなくって、なんか何十分間か待たされたみたいな話とかもしてて、
うん、
昼間だったからまだそれでよかったけど、結構夜とか行くと、ね、いろんな低所得の人たちが行く、
そうだ、ね、
うん、ところだし、本当に治安悪いのでウォルマートは気をつけてください。
そうね、まあ、本当場所にもよるとは思うんだよね。やっぱハワイとかなんか一部のウォルマートは全然綺麗だし、うん、まあ、そもそもそんな低所得の人がいないようなエリアだったりするけど、私のところはね大学生が使う用の感じ、もう大学生しか行かない感じのウォルマートだったから、はいはいはい、まだ学生が、あ、うちの学生じゃんみたいな人がいつもいるみたいな感じだったから、
うんうん、
まだあれだったけど、全体的にウォルマートは治安悪いなっていうのは私も思う、アメリカの大きいスーパーの中で
本当だよね、はい。まあ、なんかあとはやっぱね、日本のニュースを見ると本当に平和だなっていうのは毎回スマートニュースとか毎日見るようにしてるんだけど、
うん、
思ってて、まずトップニュースはいつも言ってるけど芸能人の話だったりとか、何週間前の事件がまだやってたりとかするけど、まあアメリカ全土も大きすぎるので、あんまりトップレベルの本当に大きな事件にならない限り、ローカルのニュースで他の州のことをやったりはしないんだけど、なんかニュースにでさえも全然出てこない事件っていうのはたくさんあって、この間、うん、久々にオフィスに行こうと思って、電車に乗ろうと思ったら、シャトルバスだったの。工事がしてたりとかしたら、バスにこうリプレイスメントでシャトルバスになるんだけど、普通にそれでオフィスに行ったら、いや今日朝レッドライン乗ろうと思ってたらシャトルだったんだよねみたいなのをコワーカーに言ったら、 Did you know why it's shuttle bus today? みたいな、どうしてシャトルか知ってるって言われて、え、No って言ったら、今朝2人の死体が線路の上で見つかったと、
うん、
えみたいな、え、そんなのニュースでやってたって言ったら、一応調べたらあったんだけど、
うんうん、
別にこの線路にこう電車で引かれたとかじゃなくって、朝6時に20代男女の死体が線路の上に乗っていましたと、
うん、
でそれは殺されたのか自殺なのか、うん、それともドラッグ中毒なのか、それも全然まだ分かってないし、調べたんだけど、それも後々で別に出てこなくて何だったかっていうのは。でも別にそんなのも全然ニュースになってないし、なんかそんな実験なんてたくさんありすぎて、うん、なんかそれ聞いてもえって思ったけど、ああそうなんだぐらいで終わったし、
なんかそういうその発砲事件でこの殺害されたとかもよくある話すぎて、なんか本当に良くないけど私自身慣れてきてるなっていうのはすごく思う。
まあ日本ではそんなね電車止まるとか結構やっぱニュースになるよね。まあそもそも調べるじゃん、で、人身事故ですとかニュースになるし、そもそも銃はないから銃乱射とかなんてなったらもう、まあそれこそこの前の安倍さんもそうだけど、あの暗殺の時も、あれも結構ずっとやってて、で未だにその暗殺した人の背景っていうかさ、暗殺しようと思ったかみたいな、なんかそれに宗教が関わってるみたいなので、それについてずっとニュースやってたりとか、忘れるけど、やっぱ日本でそんななんかそういう系の事件っていうのはそんないないから、そもそも平和っていうか、悪い意味ではなくて治安的にはすごいいいから、やっぱりそういう事件とかが起きるとやっぱニュースにはなるよね、こっちでは。
そうだからね、やっぱり日本人で日本の感覚で海外にこう旅行に行ったりとかするから、やっぱ本当に気をつけてほしいなと思うし、私はやっぱランナーとしてもこの間すごい大きな事件があって、1ヶ月前なんだけど、テネシー州のメンフィスっていうエリアで34歳の女性が誘拐殺人されたの、で彼女は本当にボストンマラソンとかもクオリファイするくらいすごい早いランナーで、二人の子供がいるから、朝子供が起きる前の朝4時台、4時半とかに起きて、毎日走ってこうルーティン、同じルートがあって、いつもと同じように朝起きて走ってたら、車の中に入れられて、そのまま殺人されたという話があって、やっぱそこですごいランニング業界の中でも、ランニングする上での安全対策みたいな話もするようになってて、もちろんその前からもそういう話はあったんだけども、私は運よくすごく平和なエリアに住んでるので、そんなに夜遅くとか朝早くとか私はランニング行かないようにはしてるんだけど、大体大丈夫だけど、この間あの私たちのインタビューにも来てた渚ちゃんっていう子が、ミネソタ州に留学してた渚ちゃんも、彼女もランナーなんだけど、ランニングしようと思ったら、なんだっけな、ホームレスの人にちょっと追いかけられたみたいな話をしてて、それから外であのランニングするのはやめましたみたいな話もしてて、でやっぱり本当にね、ちょっとランニングに行こうと思っても治安が悪いところに間違って行っちゃったりしたらすごく危ないし、だけどランニングする上でも気をつけられることはたくさんあって、例えば誰かと一緒に走るとか、ランニングトラッキングアプリとかでライブで位置情報をシェアできたりするのもあるし、であとはなんかペッパースプレーとか持ち歩いて走るたりもできるし、そういっていろいろこう対策っていうのはあるんだけど、やっぱりちょっとランニングするっていうだけでも意外と危険が詰まってるっていうことはここでシェアできたらなと思いました。あとはあんまりボストンはね基本的に平和なところなんですけれども、でもやっぱり薬物中毒の人たちが集まってる地域っていうのがあって、でたまにそこ街の中に行くためにドライブしなきゃいけないの、通らなきゃいけないんだけど、本当にゾンビの街の中を歩いてるみたいな感じで、こうみんなうろうろ歩いてる人たちが本当に多い地域があって、そういうところもあるので、ボストンに住んでる人はマサチューセッツアベニューの下の方なんですが、ぜひ気をつけてください。あとは、ね、今ボストン市長の人が行おうとしてる政策があって、ホームレスの人を助けようとはしてるのはすごくいいことなんだけど、今ある割と家から近所のまあ、5キロ範囲くらいの場所でホテル、普通に一般のホテルをホームレスのために開放しようっていう施策があって、それは全力で今みんな止めようとしてるんだけど、もう私たち近所に住む人たちはやっぱりホームレスの人たちってね、まあ、もちろん本当にお金がなくってホームレスになった人も多いと思うけど、薬物でとかアル中でとかいろんな理由でホームレスになった人がいるわけで、そういう人たちがその建物に住むってことはその周りの治安もすごく悪くなるし、子供もこう下手にねうろうろ一人で遊ばせたりはできないなっていうのも今みんな話してて、やっぱり、まあ、すごく難しいところだなと思うんだけど、もちろんね町としても市としてもそういうホームレスの人とかオポチュニティを与えたいっていう気持ちはすごくわかるけど、そういった治安とかそこからの副作用みたいなのを考えるとすごく難しいラインだなと思うんですが、アミさんどう思いますか？
いやなんかそれはまさにだと思う。本当にホーム ームレスになった経緯って人それぞれだし、もともとは家族もいてなんだけど、急に仕事で首切られて住むとこがなくなって気づいたらストリートに住んでたみたいな人もいるし、子供でね、うんうん、自分の状況理解できるようになったらもう親と一緒にストリートに住んでたみたいな、そういう理由の人もいるけど、うん、でもやっぱさっきが言うように薬物中毒とかでホームレスになったっていう人もかなりいて、でなんかこの人たちを助けるってただただじゃあご飯をあげればいいとか寝る場所を与えればいいっていうのでは、うん、その問題って解決されないって私はすごい思ってて、まあ、根本だから例えば薬物中毒の人だったらそのリハビリテーションでちゃんともう薬物から離れるっていうところをがっつりサポートしないと、本当に中毒って怖いことにまた戻ってしまうから、もう精神病だよね。だからふとしたら思い出して気がついたらもう手に持ってるとかっていうのも全然あるし、うんうん、だそういう人たちを助けるって上辺だけのって言ったらちょっと言い方悪いかもしれないけど、ご飯をあげる、お金をあげる、住むところをあげる、じゃあ解決しない問題を持ってる人がやっぱたくさんいるから、でそれをこうね見分けるっていうのも難しいし、だから本当に簡単な問題ではないよね、
うん、いや本当にその通り、うん、しかもさ、そういう仕事とかあったけど失っちゃってホームレスになっちゃったっていう人は、そういう人たちってさ、もうあの元の生活に戻ろうというか仕事をちゃんとゲットしようっていう意欲があるけど、うん、そうじゃない人たちって市とか政府が行ってることをこうアドバンテージにとって、そこにこう長く暮らそうとしたりとか、フードスタンプでその食料とかももらったりとか、うん、それでどうにか生き延びようとするそこの能力を思ってるというか、なのでただね、してますってサポートしてますって言ってるだけじゃなくって、根本的なことは本当に必要だと思います。
うん、
まあね、私たち日本人安全な国で生まれ育ってきて、海外に旅行に行ったりとか住むことになったりとか留学することになる場合、どうしたら安全に過ごすことができますか？何か海外在住する上で気をつけることなどアドバイスがあったらお願いします。
私スリには会ったことないの。
私もない。
それはなんかその現地の人になりきるっていうのは一つ手かなと思ってて、うんうん、顔が、まあ、アメリカとか行ったらもうアジア系だからさ、あれって思われるかもしれないけど、例えば歩くスピードとか、ニューヨークとかめっちゃみんな歩くの早いから、もうそれに合わせて歩くとか、服装とかも、その日本みたいにふわふわしたの着ないで、
はいはいはい、
なんか現地の人が着てるような服装をするとか、カバンとかは絶対リュックとかはしないで、まあ、リュックだったら前に持つとか、ね、なんかまあそういうちっちゃい対策でスリっていうのは防げたりする。治安？どの街に行っても、なんか治安いいエリアと悪いエリアって基本的にあって、さっきも言ってたようにボストンってめちゃめちゃいいエリアもあるじゃん。やっぱハーバードの大学の周りとかってさ、うん、比較的学生も多いし、
そうね、
いいけど、さっき言ってたさエリアとかもあるわけだから、だそういう知識とかを結構最初に情報収集する、うん、それはまあネットで収集でもいいし、ね、まあ、大学だったら大学に入った時にこの辺で危ないエリアないとかっていうのは聞いといて、でここ危ないって言われてもそこは絶対近づかない、興味があっても絶対近づかないっていう、その情報がやっぱりすごく鍵になるかなとは思うね、
うん、はい、まあね、あとはね、やっぱり日が暮れたらあんまり一人では歩かない方がいいなって、
それはもうマストだと思う、
うん、
特にアメリカはね、
まあ、街中で他にもたくさん歩いてる人がいる場合、そのダウンタウンとかはいいんだけど、こう家に帰るまでとかやっぱさ全然周りに人がいなかったりするじゃん。そういうのは本当になるべく一人で歩かないようにしたりとか、誰かと電話をしながらとか、自分の生存確認を誰かにしてもらいながらその場所に着いたりとか、まあそれかウーバーをね、
いやもうそれがいいと思う。まあウーバーなりそういうタクシーを呼んで帰るのがもう一番安全、はい、でお金はかかるかもしれないけど、やっぱり何かあった時にそれこそ死んじゃったりとか ね、 そ
うしたらお金で買えないので、
うん、
まああとはね、私も一時期 J さんにペッパースプレーを持たされてて、そうやって夜歩くときとかペッパースプレーを握りしめながら歩いたりしてた。多分州によって何が合法で、なんかさよく電動でビビビって
テーザーみたいなね、
そうそうそう、あれは確かマサチューセッツでは違法だから持てないんだけど、ね、ペッパースプレーなりいろいろ他のものがあると思うので、そういうのを身につけたりとか、あとは本当にセルフディフェンスクラスを受けるのがいいっていうのは、
うん、
あの言われてて全然受けてないんだけど、あるじゃん、こう誰かに襲われたらどうやってかわすとか、
うん、でもね、なんか思うんだけど、はい、そういうのってもうなんか例えばちっちゃい時から空手やってますとか、なんかそういう合気道やってましたとか、そういう だから1クラス取ったところで、やっぱその時になったら恐怖心が勝ってやってた記憶とかなくなっちゃったりさ、ど忘れしたりとかさ、なんかこ う,
う、ね、
あの型でさ、ちゃんとこう 襲ってこなくて、なんかえそこ来るみたいな時にどう対処した方がいいかとかってさ、やっぱ分かんないから、
確かに
一回行ったとてっていうのは正直思う。
うん、まあね。
まあないよりはいいとは思うけどね。
うん、ないより
どこが急所かとかっていうのを教わる、その目の間がとかさ、鼻がとか、急所ポイントとか教えてもらえるだろうから、とはいえやっぱりなんか向こうがナイフ持ってたりして、そんな急所とかで、ね、なんか殴ってられないし、だったらペッパースプレーとかテイザー持っていい週は持つとかするっていうのと、うんうん、まあそもそもそういうシチュエーションになんないように、うん、するだよね。だから夜暗いとこで歩き回らないとか、うん、夜暗くなった時はなるべく車使うとか、絶対治安の悪いエリアには行かないとか、
うん、本当にそう、日本の感覚のまま海外では過ごさない方がいいっていうのは、まあ、絶対本当に
絶対そう。海外って言っても全部が全部じゃないと思ってて、例えばタイとかって比較的、まあもちろん治安がすごい悪いエリアもあるけども、まあアメリカに比べたら全然治安はいいし、夜飲み歩いて帰ってもそんな危ないっていう感覚はなかったりするし、
うんうん、
私住んでたイギリス、まあロンドンとかも比較的夜みんなパブ寄って帰るとかだし、暗いとこでもそんなになんか私怖いなっていう経験したことはないんだけど、やっぱ日本よりはなんかこう周りを見ながら、その注意深くして、おくっていうのはすごい重要だと思う、
うん、まあ、日本でもさ、こう結構酔っ払って深夜2時とか3時でも普通に平気でさ、女の子一人で歩いて帰ってこれるじゃん。
そうそうそう、
それは本当にやめてください。
もう絶対ダメだよね、あんな
に。絶対ダメ。
うん、
ちょっとね、酔っ払ってるのも危ないし、深夜12時以降11時以降とかは、うん、Uber で帰ってくるのが一番かなと思います。
うん、うんうん、
はい。まあ、そんな感じで本日は、治安について話しましたが、まあ、少しね、皆さんもこれで気づきだったり、アイオープニングな話になったらいいなと思います。これから留学に行く人も、海外に移住する人でも、旅行に行く人でも、やっぱりね、皆さん自分の身を守れるのは自分しかいないので、安全に過ごしましょう。はい、質問がある人は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!
Bye!